聖書の箇所をお読みいたします。黙示録2章8節から11節まで。ヨハネの黙示録2章8節。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ。初めであり終わりである方、死んでもよみがえられた方がこう言われる。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだ。ユダヤ人だと自称しているが、実はそうではない者たち、サタンの改宗である者たちから罵られていることも私は知っている。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない。スミルナは現在のトルコのイズミルという町です。エーゲ海に面した美しい町で、当時この地方で2番目の規模を誇る、そんな町でした。そのスミルナの町にあった教会はこの時2つの苦しみに直面していました。まずは社会的、そして宗教的な苦しみです。実は新約の時代になってからしばらくの間は、キリスト教はユダヤ教の一派とみなされており、ローマ帝国からの迫害を免れることができていました。当時のローマ帝国では、皇帝を神として崇め、神である皇帝に生贄を捧げることが人々には義務として課せられていましたが、ユダヤ教徒だけは特別にその義務を免除されていました。そんなユダヤ教の一部とみなされていたキリスト教徒は、皇帝礼拝からも皇帝に生贄を捧げる義務からも解放されていたのです。ところが1世紀の後半になると状況は一変します。キリスト教は決してユダヤ教の一部ではないとユダヤ教徒自身が主張し始めたのです。しかも彼らはキリスト教徒、ローマ帝国に反逆するものであるとして訴えました。その結果、皇帝ネロの時代以降は、教会とキリスト者は帝国の迫害の中に投げ込まれることとなるのです。そんな背景のもと、神は告げます。9節、私はあなたの苦難を知っている。ユダヤ人、すなわち神の民だと自称しているが、実はそうではない者たち、サタンの改宗である者たちから罵られていることも私は知っている。続く10節ではこうも記します。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う。ユダヤ教とローマ帝国からの迫害は、同時にスミルナのキリスト者たちに経済的な苦しみをももたらします。この地方第二の都市であったスミルナは実に豊かな町でした。しかしその豊かさはキリスト者たちには無縁でした。迫害の対象となったキリスト者たちは仕事を失います。ローマ帝国に反抗するものとみなされたキリスト者の財産は皆没収されていくのです。つまり彼らは、迫害という苦難だけではなく、貧しさという苦しみにも苦しめられていくのです。そんな二重の苦しみを表すかのように、神はスミルナの人々に語りかけます。9節。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。 では迫害という社会的宗教的な苦しみ、そして貧しさという経済的な苦しみ、その二重の苦しみにあえぐこの人々に神はどのようなメッセージを伝えるのでしょう。実節の後半、だからこそ死に至るまで忠実でありなさい。スミルナの教会、そして迫害とくれば、私たちの脳裏にもある人物が思い浮かびます。2世紀スミルナ教会の主教となったポリカルポスです。黙示録を記した使徒ヨハネの弟子でもあったポリカルポスは、西暦155年、この地方で送った迫害の際に捕らえられ、地方総督からその信仰を捨てるように迫られます。当時彼は86歳。自分の年齢を考えてもみよ、改心しろ、キリストをただ一度でいいから罵れ。そんな地方総督の呼びかけに対し、ポリカルポスはこう答えるのです。86年間、私はキリストのしもべでした。そのキリストは私に対してただの一つとして間違ったことはなさいませんでした。しかも私を永遠の滅びから救い出してくださったのです。そんな王を冒涜することはできません。こうしてポリカルポスは火に包まれ命を落としました。使徒ヨハネの弟子らしく、最後まで彼はその信仰を守り続けます。スミルナ教会の主教らしく、まさにここに記された神のメッセージの通り、彼は最後までキリストと共に歩む道を選んだのです。実節、あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、悪魔は試すためにあなたのうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う。しかし死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。社会的宗教的な迫害を受けるとき、それでも私たちはキリストの教えを決して捨てず、キリストと共に歩み続けます。その結果として経済的な苦しみを受けることになっても、それでも私たちはキリストを告白し続け、キリストと共に歩み続けます。仮に私たちが牢に投げ込まれ、この世の支配者の剣によって命を落とすことになろうとも、それでも決して私たちは妥協することをせず、キリストと共に歩み続けます。なぜならば、私たちが信じ、救い主として崇めるイエス・キリストは、そのすべての事柄をご存知であり、私たちの苦難や貧しさをも知っておられるからです。9節で、イエスは次のように述べるのです。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。しかもすべてを知っておられるだけでなく、その主なるキリストはすべての状況を支配し、治めてもおられるのです。8節、はじめであり、終わりである方。最初から最後まで、苦難であろうと、病であろうと、貧しさであろうと、そのすべてのことは神の御手のうちにあり、救い主イエスが導き、支配しておられるのです。そして苦難や貧しさを支配しておられるだけでなく、なんと救い主イエスは、そのすべてに、すでに打ち勝ってもおられるのです。はじめであり、終わりである主、イエス・キリスト、その救い主を8節は次のようにも紹介します。死んでよみがえられた方。この世の権力者たちは私たちを迫害し、経済的に私たちを苦しめることはできます。この世の支配者は私たちを捕らえ、牢に投げ込み、財産を没収し、その剣によって命を奪うこともできます。しかし彼らは私たちから永遠の祝福を奪うことはできないのです。 彼らは私たちから永遠の命を取り去ることはできないのです。なぜなら救い主イエスは2000年前私たちの罪を負って十字架にかかり、父なる神の裁きを受け死に渡され、そして3日後によみがえったからです。よみがえりを通しイエス・キリストは死と滅びに打ち勝ってくださったのです。そしてイエス・キリストがご自身の十字架と復活を通して成し遂げたその栄光と永遠の命は、よみがえりの主なるキリストを信じ、その主と共に歩み続ける私たち一人一人のものとすでになっているのです。私たちはこの世の地上で苦しみ悩み悲しむのです。しかしこの地上で悩み苦しみ悲しんでいる私たちを待ち構えているのは、永遠の命の証、その命の冠なのです。実節11節、だからこそ死に至るまで忠実であり続けなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない。耳のある者は御霊が教会に告げることを聞きなさい。ひとたびは死にしみも主によりて今生きぬ。見栄えの輝きに罪の雲消えにけり。昼となく夜となく主の愛に守られて、いつか主に結ばれつ世にはなき交わりを。532番を捧げつつ聖餐式の準備といたします。父なる神様、あなたは私たちの苦しみを知っておられます。あなたは私たちの悩みも知っておられます。あなたは私たちの病も知っておられます。あなたは私たちの心配も知っておられます。あなたは私たちの悲しみも知っておられます。そしてこの世の不条理で悩む私たちの存在も知っておられます。あなたはそのすべてをご存知です。しかしそのすべてを治めておられ、そのすべてのうちに働きかけ、ご自身の栄光と慈しみ深さをそれでも表してくださいます。そしてそのすべてを知り、すべてを治め導くだけではなく、救い主イエス・キリストはそのすべての事柄にすでに打ち勝ち、死からよみがえってくださいました。その主を救い主として信じる私たちを待つのは永遠の命の冠だけです。その命の冠を受けるその時まで、救い主イエスと共に歩ませてくださいますように。たとえそれが殉教の道であろうとも、あなたに忠実であらしてくださいますように。この世と私たちが妥協することがないよう、私たち一人一人をお支えくださいますように。これから私たちは聖餐式のパンとブドウ酒に預かります。死に打ち勝った救い主イエスを覚えます。十字架に至るまで忠実であり続け、三日後によみがえってくださったそのイエスの後を私たちにも歩ませてくださいますように。命の冠を目指してただ一心に歩ませてくださいますように。贖い主、私たちの唯一の救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。